解体者の夜ヘルツ。
ヒレに司は俺の嫁、三浦三平です。
スイマは俺の嫁、土井中です。
サーチ帰り、ヤシナゴミ、三浦朝さん俺の嫁、松崎カソシです。
はい、ということで、今週もやってまいりました、二次元最大者の夜ヘルツですけれども、
はい、
生配信が決定しました。
やったぜ。
生配信。
はい、2月9日日曜日、ライブストリームボリューム25、もう25回目ということで、はい、で、今回は19時、21時で、はい、プラス30分会員限定でやってみたいと思いますんで、
はい。
はい、もうおそらくページの方はできてるかなという感じなんで、ぜひぜひ皆さんタイムシフト予約をよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ということで、
はい、
また見たアニメの感想から入りたいんですけれども、
はい、
今回松崎さんから、
はい、
うん、
沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる、
はいはい、うん、
あのまあ期待作でもちょっと喋ってたじゃないですか。
うん、
動くと想像以上に可愛いなっていう、
はいはいはいはい、めっちゃいいっすねあれ、うん、
そのまあ、一番その方言がきつい、
うん、
ひなちゃん、
はいはい、
の、動きっぷりっていうんですか、
うん、
ザ野生児っていう感じ、はいはいはいはい、なんか調べるとなんかおばあちゃん子だったからその方言もきついし、うんうん、みたいな感じで、でまあ色も肌の色もちょっともう沖縄っぽく、は
い、そうね、
焼けてて、に対するそのかなちゃんっていう、うん、その主人公の男の子てるあきくんにちょっと思いを寄せてる、うん、ひなちゃんの、まあ、通訳みたいな役割の子、
はいはい、
で、あの子もあの子で、
うん、
ちゃんとちょっと色黒っていうのも俺なんかすげえいいなと思って、
ちゃんとなまってもあるしね。
そうそうそうそうそう、うん、なんかね、どうしても対比するならちょっと肌ちょっと焼けてる黒い子とちょっと白い子、
うん、
並べるかなと思うんですけど、まあでもそれはもう沖縄の子供ですから、
うん、そうですね、
それはみんな焼けてはいるわっていうので、うんうん、だしその中でもかなちゃんはちょっと常識人寄り、
う
ん、
そうですね、
みたいな対比なんだけど、それでもずっと沖縄に住んでたから、知らず知らずのうちにあなたもいやこっち側なんだよみたいな、うん、感じのをたまにその感じさせられるところとか、
うん、
だからえこれ方言だったのって言ってショック受ける話とか、
はいはい、
その2話であったんですけど、
方言あるある
とかあったんですけど、だからでもこのかなちゃん可愛かったし、
うん、
うまいなと思ったのが、
うん、
そのまあ沖縄あるあるで、
うん、
その中村輝明君、うん、まあ、主人公の男の子が、
はい、
その道端で、
うん、
日賀さんって、
はい、
日賀かな、
日賀かな
ちゃんなんで、うん、日賀さんって呼ぶと、
うん、
周りの人の目がキラーンって光って、うんうんうん、キラーンって光る意味は分かんないですけど、うん、だからみんながゆっくり振り返って、
はい、
もうゾンビもののように、うん、何
だってゾンビランド日が R って出てた
出てた出てた、かいろんなやつを
結構パロディ多いんだなって、はいはい、僕は一話なんですけど、
う
ん、
そうそうそうそう、あれ大丈夫かなって思って、
うん、
制作会社どこだっけみたいなちょっと調べちゃったんですけどで、要は沖縄は日賀生が多いから、
ね、
うん、みんなが振り返っちゃうよっていう、
うん
うんうん、でまあそういう沖縄あるあるがあって、うん、だから下の名前で呼ばないと、うん、みたいな感じになって、次呼んだのがかなさんって呼ぶ、はい、ただこのかなさんっていうのは、
うん、
沖縄弁でそのかなさん堂ってね、
うん、
あるような感じで、
はいはい、
要は好きだよみたいな気持ちになっちゃうから、うん、そのかなちゃんがめっちゃ照れるっていう、う
ん、よくできてんな、
これよくできてるなと思って、
よくできてんなこれ。
でもこのかなちゃんのこの頬の染め方とか、
うん、
まあかわいいっすね、
ほんとかわいい。
うん、で、あれもそうなんだと思ったのが、そのみんな海行っても特に泳がないとか、
へー、
2話でねちょっと出てきたんですけど、
でも沖縄ってそうなんだみたいなの結構知れて見てて楽しい、
うん、そう、なんかだからなんかほらよくこっちの感覚で言うとさ、はい、秋でもまだ全然気温が高いから泳げるよ、
うん、
で一回沖縄行った時秋口 で、
はい、
でしたらやっぱもう泳ぐしかないじゃんみたいな、
はいはいはい、
言ったらやっぱ地元の人泳いでないよね、
そんなもんか、
観光客丸出しっていう
のなんですね。
なんかでね、沖縄タイムみたいな、なんかあるじゃん、なんかその時間ちょうどには来ないみたいなのはなんとなくうっすらは分かるんです
けど、聞いたことあるっていう感じはね。
ただそのなんとなくの知識はね、その沖縄あるあるみたいなのであるんですけど、うん、どこまでがこのアニメの中でデフォルメしてるのかがちょっと分からないっていうのが、うん、だからそのサーターアンダギーを、うん、その照明くんが、うん、その食べたことないだったかな、うんうん、確か
何それみたいな、
うん、それぐらいは知ってるだろうとはちょっと思うんですけど、
普通に新宿地下で物産展とかやってるしな沖縄の
まあまあそれはまあいいわっつって、うん、で、サーターアンダギー食べたことないって言ったら、うん、もうクラスメートが、うん、じゃあうちのサーターアンダギーよって言って、うん、みんなが手作りのサーターアンダギーを、マジであのゴミ袋ぐらいのでっかいポリ袋もうサンタさんの袋みたいにして、うん、もうあれはどこまでがデフォルメなのか、
ね、でもサーターダギーって家庭で作るもんなのかっていうのあるじゃん、ね、
そうそうそうそうそう。
でもなんか砂糖でを油で揚げるでサーターダギーっていうのも初めてアニメで知ったから、
あそうね、
そうなん、じゃあほんまにまあ一般的なんでしょうね、うん、
だからこっちでたまに昔のなんかほら駄菓子でなんかカルメ焼きみたいな、だからあれぐらいなんか家庭でも作れるような、
ホットケーキ作るぐらいの感覚な感じ、
まあ、な、ね、
それでかなちゃんが自分の手作りのサーターアンダギーを渡す渡せないみたいな乙女心の描き方ここで描いてくるんだ、うん、だから、ね、よくそのお弁当作ってきたけど渡す渡せないみたいな、なんかアニメであるじゃないですか、うんはいはい、それをサーターアンダギーでやるだけで確かにちょっと違っては見えるんですけど、うんうん、でちょっと違って見えるプラス本当にそうなのっていうちょっと面白もあるというか、は
い、持ってないっていう
他校から来る
サーターアンダギー食べたことないって聞いて
それこそ他校から来ることってないじゃん
で、なんか他校からその喧嘩強いやつがいると聞いてやってきたみたいな感じであるのかなとか、
うん、当時だってそこまでなかったあっちの番長を倒しに行こうぜとか
で、なんかちょっとテンション上がったというか、と思ったのがそのオープニングテーマね、うん、流れてる時に見て気づいたのが、そのオープニングテーマ歌ってるの HY っていう、
ああそうね、
だからうちら世代結構 HY の、う
ん、よう聞いたもん、
もうよく聞いた世代だし、うん、あアニソン歌うっけそういえばみたいな感じだったし、うんうん、でエンディングもね、今2話まで収録時代2話までやってますけど、うん、あの変わる変わってるんですよね、
なんか毎回変わってる
みたいな、ね、1話は島んちの宝でしょ、
そうそう、で、2話があのあなたに、
ああ
モンパチの、
か
そうそうそう、
ビギン、ビギンと今モンゴル
800のが、そのひなちゃんとかなちゃんが歌ってるバージョンみたいな感じなんで、あでまあ1話の島んちの宝って、ああなるほどなと思って、うんうん、2話であなたに、ああなたにと思って、うん、そうモンパチもそうか、沖縄かっていうのがあって、
ね、
う
ん、結構そこは揃えてくるんでしょうね、うん、
沖縄出身のみたいな、
うん、ね、
そうか、なんかそれもなんかちょっとね楽しみ、
結構メールも来てたんですよ、
は
あ、そのどれだっけ、沖縄で好きになった子が方言つらすぎるのエンディングは、うん、沖縄出身のアーティストのカバー曲みたいなんですが、他に誰のどの曲があると思いますかっていう、
あ今後ね、
うん、質問も
来てたし、まあ、ブームは来る
でしょう、ブームは来るでしょうな、あ
でも、うん、ブームって沖縄出身じゃないんですよ、
そっか、
あ
実は島唄のブームって沖縄じゃ確かないんですよ、うん、違うのか、
沖縄の歌やけど、
う
ん、
そう
沖縄のイメージあるけどな、島唄と
か確かね違った、それでね、うん、そういうテレビの出方してる時なんかあった気がした、
なるほど、
すいません、ちょっと今言い方悪かったですね、テレビの出方って言って
まあでもブーマーは大阪の歌も歌ってたりするからね、
ああ、
うん、大阪まで行きましょうかっていう曲
でもね、
てるし、
結構
でも僕ら世代だとどうしてもその沖縄アクターズスクール系、
まあまあまあ、そっちも行くとは思う
けど、安室ちゃん、マックス、スピード
っていうか、もうスーパーモンキーズ時代のとかってやったりしないからね、
ハッタンアミカ、
ハッタンアミカ、知念里奈とか、
知念里奈、早坂芳恵、
あ
スペルデルフィン、
いやあれは大阪
具志堅用高
歌ってる可能性もあるけど、レコード1枚くらい企画もんで出してる可能性はあるけど、あれかな、
なるほど、ちょっと楽しみですね、
最後の方とか本当渋いの出しとったけどな、木名正吉とかさ、
でも
本当渋いのレジェンド、
ちょっと2話でもうだいぶ強いの出しすぎ感もあるな。
ああでもあとはダパンプ。
ああダパンプもそっか、
大きな感じ。そっかそっか。
結構ね渋いとこだとね、
いろいろいるんでしょうな。
昔あのユーミンのオールナイトのエンディング曲が、はい、アイランドっていう沖縄のバンドの曲で、はい、それめちゃくちゃ良くて今でもたまにカバーしてる人も、ダバンプも確かねカバーしてたりするんだよ。なんだっけな、ステイウィズミーって曲だったかな、うん、あれとかは後半来るとしっとりきていい感じしますけどね。
あオレンジレンジもか。
ああそうだそうだそうだ、
なるほど。
オレンジレンジ、あれあれあれ何でしたっけ、あんまーよーってやつ、
あ
れとか、かりゆし58、
はいはいはいはい、かりゆ
しさんね、なるほど。
あれとかはなんか沖縄っぽいし、うんうん、ありそうな気するけどな。
沖縄歌手なんか沖縄の芸人でなんか CD 出したりとか。
でもキロロとかは来るでしょ。
あキロロ、うん、キロロっすか、
うん、なんかガレッジセールとかなんか CD とか出してそうじゃん、
ガレッジさんで。
なんか
あでも夏川りみさん、
ああ
そうそう、
ああ
まあそこはあるか、
うん、まあ、キロロもやっぱまあバラしっとり系だからエンディングとしては、
うん、キロロはあるだろうな、
絶対あるでしょうね。
ちょっと誰だって、でもまあそんなとこかな、パッと浮かぶのは、
うん、
うん、
あれ仲間由紀恵さんって沖縄
だったと思うよ。したらあのホーンデッドジャンクションの主題歌、
主題歌
ここにしてここにしてかいみたいな
激アツですけど
俺は興奮するけどな、は
い、でもいろんなパロディやろうとしてるからね。
ホーンデッドジャンクションゾンビランドサガとエヴァのパロディの次ホーンデッドジャンクションおもろ、
ここで仲間由紀恵さん来たら熱いけどな、なんか全然黒歴史にしてくれてないんだっていうまあ、カバーするから別にやっちゃ関係ない、まあ
ね、うん
うん、いやでもちょっとこれは楽しみですけど ね、
うん、これなんか、ね、そのカバー曲エンディングみたいなのあったけど、うん、このなんか縛りのあるカバー曲って確かになんかちょっと何が来るんだろうなの楽しみがちょっと増えますよね、
う
ん、
そうですね。
いやちょっとねこれはもう純粋になんかちょっと三角関係でちょっといやあれ、うん、なんか嫌な気持ちになるんじゃないかなと思ったけど、うん、それ以上にちょっと可愛いが勝っちゃってたんで、
ずっとニヤニヤしちゃう、
うんうん、
あれはいいっすね、やっぱ方言ものいいっすわ、
うん、
あとあのちゃんとあの字幕出てくれるのあれです
ね、そうですね
方言本当に分かんない、
はいはいはいはい、はい、
ちゃんと方言でこれはこうい
う
ことを言ってますよが
本当に知らないことを喋っているから、うん、なんとなく分かってくるのもちょっと気持ちいいんですけど、
う
ん、
あちょっと分か
る、ね、慣れてくる、
はい、
ヒアリングできてくるような、うん、
はいということで、
はい、
はい、了解しました。じゃあ次俺いきますね、
はい、
俺ね、クラスの大嫌いな女子と結婚することになった、
はい、
うわもうこれ、
はい、もうこれはね内容はタイトルの通りです、
ね、説明はいらない
ですね、説明いらないですね、あまあまあそのいがみ合う男女のクラスメートの斉藤くんと茜ちゃんがまあ、なんかね男の方はちょっとダウナーな感じ、いい加減ちょっといい加減みたいなとこもあって、
うんうん、
まあ、成績はいいんだけどちょっと常識に欠けるみたいな、
若干やれやれっぽい、
そうそうそう、で女子の茜ちゃんの方は結構真面目で口うるさいで、うん、ちょっとアッパーですよね、
そうですね、
かなりアッパーな感じの、うん、でなんか学級日誌の書き方一つでも揉めてるみたいな、
うん、
あんたなんでこちゃんと書きなさいよから、うん、なんでこの真面目に書きなさいよみたいな感じで、でその斉藤くんの方がおじいちゃんに呼び出されると、
はい、
でおじいちゃんはその大企業の会長をやってると、
はい、
北条グループの会長と、はい、で呼び出されたら茜もいて、で斉藤くんから見ると知らないおばあちゃんもいいんだけど、
うん、
でそのおばあちゃんはどうやら茜ちゃんのおばあちゃんらしいと、
はい
は
い、
で茜はおばあちゃんに呼ばれたと、
うん、
でそのじいちゃんばあちゃんからお前たち結婚しなさいっていう、
はい、
もう急展開の、う
ん、お前たち結婚しなさいっていう、はい、
でなんかでもこの辺の背景とか見るとじいちゃんばあちゃんは実は若い頃にお互い好き同士だったけれども、うん、まあ、結婚できなかったと、
うん、
でなんとなくワンカット見ると本当に今のこの2人みたく
なんかねちょっと
ちょっとこうい
がみ合う、うん、喧嘩っぷるみたいな、
はい、でただお互い別の相手と結婚してきちんと相手も愛して幸せにして、うん、でただ先立たれたと、
うん、はい、
で先立たれてもう両方10年くらい経ってて、はい、でそれでもうちゃんと自分のパートナーのことはもうちゃんと幸せにしたし全うしたから、うんうん、じゃあこの年になったけれども2人で付き合おうかみたくなったような流れなんですが、うんうん、多分ここはちょっとおやおやと思ったんですけれども、はい、まあ、要はもし最初から結ばれてたらとかちょっと考えてしまうと、うんうん、だから自分たちの果たせなかった思いを孫で成就させたいっていうちょっと
穏やかじゃない、ちょっと
だいぶやばいんですけど、でそれは当然2人も納得しないじゃないですか、うん、なんでそのこいつとなんか結婚しない私もよみたいな、うん、したらそのおじいちゃんがじゃあ分かった結婚しないなら、うん、うちの、まあ、ゆくゆくはお前に継がせようと思ってたうちの企業を
大企業ね、
はい、うん、犬に継がせると
汚かったですよあの犬
拾ってきた犬、はい、
拾ってきた犬って表現が今ありなのかどうか分かんないですけど
で犬でもハンコくらい押せるだろうみたいな、うん、ただ会社はどうなるかわからないみたいな
ハンコも肉球でいいって言ってましたね、
いいわけでだろうとも思うんですけど、でただ気になるのがじゃあ今度おばあちゃんの方は、うん、茜ちゃんになんか耳打ちするんですよね、
うんうんうん、
でしたら斉藤くん以上に嫌だって言ってた茜ちゃんが、うん、まあ、結婚するという流れで、うんうんうん、だからここがまだ明かされてない分何を言ったのかなっていうのもあるし、ね、あとは本当に果たしてこのじいちゃんばあちゃんが、うん、自分の果たせなかった思いを孫で成就させたいというのが本当に本心なのか、
うんうん、
まあ、もしかしたらちょっと方便でっていうのもあるのかっていう、う
ん、何かあるのか、
斉藤君の方も明確には言ってないですよね。
そう、ただ斉藤君の方はなんかその
俺は言っただろうみたいに言ってたけど、そんなこと言ったっけ。
あ、斉藤君はでも会社が潰すらないの時に、うん、一旦分かったみたいな、でだから俺の理由はお前分かってるんだ、あ、
そういうことか。
でもお前は
言わなかった、
うん、そうで未だに口割ってないですから。
ただそのね、そっちの方も要はなんかちょっとお父さんはどうのこうのみたいな、うん、ちょっと匂わせる何かはありましたよね、う
ん、だから斉藤君の方も2話くらいずつからちょっとずつなんか分かってくとこはあるんだけど、うん、なんかやっぱりその家庭に何か
お互いなんか、ね、
あったっぽい。だから2話でねちょっと、うん、まあ、一緒に暮らし始めるんですよ、
はいはいはい、
結局2人も、うん、じゃあ分かった大学卒業したら籍入れて結婚式してみたいな話してたら、うんうん、何を言っとるんだお前たちは、
はいはい、
もう家用意してるって、はい、今日から住めって、うん、で
籍も入れといたわ、
あなたたち忙しいと思うから籍入れといたわって
すごいな
すごい、これ
人権問題だ、
令和のアニメかなってちょっと思ったんですけど
毒親すぎます、
これは昔の大英ドラマだったらありえないだからこそちょっと裏側になんかありそうだなっていうのもあって、でなんかねその2話で一緒に飯食っ、茜ちゃんが料理作ったのを、うん、サイトはうわうまいと思うんだけど、そのうまいっていう表現をいや普通だなっていうわけ、で茜ちゃんは当然怒るわけよ、うん、私が作ったのにその美味しいとも言わずに、うん、ただサイトはその普通っていうことをもしかしたらあまり知らないようなところがあって、だからちょっとその学校の中でのそのちょっと常識を知らないようなところとかもそこに起因するのかなと思って、だからすっごく分かりやすいタイトルですごい分かりやすい展開なんだけど、
う
ん、結構気になるとこは
要所要
所に
バックボーンで何があるんだろうな、
うん、
あのイエスイエス枕はどこで買ったんだろうなとか
あれ作ったでしょ、
あれやつなんだもん、あれ
新婚さんいらっしゃいでももらえるのイエスノーですよ
イエスノーがあるから、うん、あのね、ちゃんと
成
立してるのにイエスイエスいらないよそれ無地の枕でいいですいやでもね、まあそういうところも面白かったし、
うん、
あと茜ちゃんが、うん、俺はねアッパーすぎて苦手なところもあるんですよ、
僕もちょっと、
ただアッパーすぎて苦手な分本当にそのなんつうの、その例えばこの2人でベッドに寝なきゃいけないみたいな時の、
うん、
怯え顔とか、
うん、
あとそのさっき言ってたご飯どうこうみたいな時にで結局食べて美味しいって言ったのかな、その、うん、まあ、だからお互いルールを決めようみたいになって、
はいはい、
やっぱりご飯は美味しいって言ってもらった方が嬉しいみたいな、うん、とこ行ったあたりのもうフックが強い分、
うん、
めっちゃくちゃそっちになった時可愛く見えるんですよ。
なるほどね、
これがずるいこれがずるい、いやでもねちょっとだから気になっちゃいますねこれは。
それはずるいし、 みんなはちょろい。
ずるいとちょろいのコラボレーションです
だし早い。
ずるいちょろい早い。いやでもねちょっとそういう意味でね注目しちゃいますねこれ。うん、2話も良かったです
し。なるほど。まだ僕も1話なんで。
う
ん、
そう僕も1話ですね。
面白かったです。
だからおじいちゃんおばあちゃんとかも、まあ、真意みたいのももしかしたら違うとこある
かな。なんか他の女子2人も、まあ、1人はいとこだけど、ね、もう1人は
あギャルの
ひまりちゃん好きな子いるとか言ってるし。
僕はひまりちゃん今ど真ん中ですね。
ひまりちゃんいいっすよね。
いいっすね。またちょろさが。また、だからあの子も好きな人をなんか聞かれた時に、うん、なんかあれこれ斉藤君のこと好きじゃねえのみたいな雰囲気を出してるから、ね、ちょっとこれはまた気になるんだよな。でも2人のトスは上げてるじゃん、
う
ん、
そう、う
ん、あのいとこの子が周りからめっちゃモテてんの
かわいいねみたいな。あれちょっと面白いですね。
同学年な感じするもんね。そのかわいいねっつってるのも。いやだからちょっとこれはね、うん、見てますね。
そうです
ね、
はい、面白そう、
はい、そんな感じでクラスの大嫌いな女子と結婚することになったでした。
はい、
はい、さあトイチューさん、
メダリスト、
はい、はい、
メダリスト
ちょっと1話まだ1話しか見てないんですけど、うん、まあ、僕もともと原作好きで、
はいはいはい、
ちょっともうだいぶ期待もしてたんですけど、
うん、漫画紹介でも一回言ってましたもんね。
ありました
し、はい、
いややっぱ動くといいっすね。
すごいね、
うん、俺ちょっとその、はい、内容とかそういうので言うと、はい、結構今のところトップに来てるね、
はい、
メダリストは、
まあ、その、まあ、フィギュアスケートを、まあ、夢を破れた青年と、うん、夢を目指す少女のちょっとバディーものみたいな感じで一緒にフィギュアスケートのメダリストを目指そうみたいな感じなんですけど、やっぱちょっとその重いというか、やっぱその年齢はやっぱり早めに始めないといけないですよ。フィギュアスケートってもう5歳の子がやってるもんだ
ね。確かにそのイメージはあるわ。
でまあいのりちゃんっていう主人公のいのりちゃんはもう11歳でもうやはり始めるならもうギリギリだっていうところで、その司先生は中学校から始めてて、もっと早く始めてればよかったのにっていうのもあるからっていうので、お互いがこう頑張って成長していくみたいな話なんですけど、まあ漫画好きで読んでるんで、
うん、
やっぱ滑り方とかって、まあ、シャーって描かれて漫画で読んでる分から映像で見ると、あ、こういうこと言ってたねっていうのがすごく分かりやすい、う
ん、ね、1話 の、 そのなんかレッスンのところとか、
ね、はい、だからレッスンもなんか独学でしたからそこそこはできるんですよね、うん、いのりちゃんも教本読んで、うんうん、まあ、こっそり忍び込んでやってたっていうのもあるんで、でもなんかすごいいいなと思ったのが、いざやっぱりじゃあフィギュアスケートの滑り方をしてみようかってやったら全然できないっていうところが、うんうん、なんかただの天才少女が主人公じゃない、うんうんうん、これから成長していくっていう感じの見せ方とかも、なんかもうすごい楽しいなと思って、うん、ちょっとやっぱ出来もやっぱいいです
し、よかったね、出来は本当よかった、うん、は
い、ミミズも動いてましたね。
ミミズがすごかったね。
うじゃうじゃうじゃうじゃしてたな、は
い、で顔芸結構表情がよくコロッと変わるっていうのが、
う
んうん、漫画でもあるんですけど、それもちゃんとすごいやってくれて、
ね、
あのくしゃくしゃになったいのりちゃんの顔とかやってくれて、
めっちゃへこんでる時のドヨーンってなってるやつとか、
はい、もうやってくれたのもすごい嬉しかったんだ。もう今後にもう他にもね、本当いいキャラめっちゃいるんで。
そうね、う
ん、
だから俺も1話だけだからまだ主要の本当、
はい、
キャラだけじゃん、
う
ん、
そうですね、う
ん、でも、サイト見たらおこんなキャラ多いんだってなってくるから、
まあね、当然ライバルキャラみたいなのも出てきますしっていう、
はい、各バディみたいなのがあるんですよ。
なるほどなるほどね、
はい、コーチとその
教え子の
その2人の関係とかもいろいろ良かったりするんで。
そっか、基本的にはなんかペアになってんのね、コーチと。
そうですね、
まあ、生徒と、はい、みたいなことになりますからね、
はい、結構だからあの同じクラブじゃないよそのクラブの子とかも、うんうんうん、なんか実際名古屋が舞台なんですけど、うん、名古屋は実際そのスケートのクラブがめちゃめちゃ多いらしくって、
ほう、
これね僕も結構あんまり詳しくは知らなかったんですけど、うん、まあ、最近ちょっとツイッターで見たんですけど、その先生がめちゃめちゃフィギュアスケート、
あの作者の漫画家先生
が、はい、鶴間筏先生がもう実際にその連載始めるためにフィギュアスケートを通って、うん、こけて骨折して、うん、その骨折してる時に連載決まりましたって言われたぐらい取材してたでこれね、このなんでフィギュアスケートの漫画、これ半分は推測もあるんですけど、うん、 なんでフィギュアスケートの漫画始めたかって、これまあデビュー作らしいんですけど、うん、鶴間いかだ先生って、うん、シンデレラマスターの
シンデレラガールズ、
シンデレラガールズ、アイドルマスターシンデレラガールズの龍崎薫が大好きで、
U149 にも出てました、はいはい、
で龍崎薫が好きで、で春瀬夏
美さ ん声優
のことがめちゃめちゃ推しなんですよ、薫、ね、P で、
はいはい、
でほんまに100ページにわたる春瀬夏美の推しの同人誌を作って反復したりとかしてたことがあるぐらい で、はい、で昔のつぶやきとかで、なんか今はもう削除されてるらしいんですけど、私が口に出して本当に願いを叶うならフィギュアスケートの漫画描いて声優をぜひ春瀬さんにみたいなのを昔言ってた。で春瀬さんがフィギュアスケート観戦オタクなんですよね。
そうそうそう
っていうのもあってなのか分かんないですけど、でまあ主人公春瀬いのりちゃんが春瀬夏美さんに決まったっていうので、ある界隈はよかったもうもう本当の推し活を見たみたいな感じに今結構言われてて、
すごいなそれ。
結構そういうやっぱ業界からもなんか言われてるっぽい、
うん、
そう、米津玄師さんも、うんうん、
はい、
あのこの作品がめちゃめちゃ好きで、メダリストがもともと好きで、うん、アニメ化決まった時に僕に曲書かさせてくださいっていう逆指名が来たみたいな。
すごいねそれね。
いやこれはねちょっとそういうのも含めて感動しましたね、
はい、
うん、は
い、そのいやでもできるからな、
そのアイマスの話、
はい、
100% 本当です。
松崎言うなら間違いない。
そうか、
はい、
うん、
あのだからね、はい、当時のね、
うん、
同人誌持ってる人はね、
はい、
もうほとんどいないんですけど、はい、もう知り合いに何人かいるんですけど、
は
い、ぐらいの。だから結構あの声優の評論本みたいなところの、
うん、
あのところに出てたんですけど、
確か漫画って感じでもない
んだ。あのその声優さんの多分出たイベント、春瀬夏美さんが出たイベントの
ライブレポみたいな
メポみたいな感じだったんじゃないかな確か、
うんうん
うん、でもね そう、それをやっぱり
それを100ページ
いやしかも、
うん、
あの夏冬どっちに出たんだったかな忘れましたけど、うんうん、準備期間あるじゃないですか、
うんうん、
の途中ぐらいから急に作るってなって、
うんうん、
結構短期間で100ページ仕上げたっていう話はちょっと聞いたことありましたね。
すごいな、
すげえ愛やな。
すげえ愛だし、
うん、
伝え方間違えると、
うん、
めちゃめちゃ怖い人。
ちょっと言葉を選ぶ。
そう、
紹介とか絶賛の言葉を
するときに、うん、だから伝え方一本間違えると、え何その先生怖ってなりかねないんで、でもその結果、
うん、
めっちゃ面白い漫画描いて、
ね、
うん、
めっちゃクオリティの高いアニメができているので、
うんうん、
もう文句のつけようはねないんですよね。
本当にもう全員が拍手するしかない
ね、これは
これはね。だから僕結構ねスポーツものって苦手なんですよ、ね、
はいはいはいはい、
なんだけどこれはめっちゃ見れるスポコンも、めっちゃスポコンものなんで、
う
ん、
これ本当ねもうちっちゃい女の子とかじゃなくてマジでめちゃめちゃ熱いアニメなんで、
うん、だから下手したらそのほらその光の碁で囲碁を始めた人を
植え
たみたいな感じで、だからこれ見てまた、だから小さい子がフィギュアスケートを始めるみたいなことも全然あるなっていうぐらい、
うん、
なるほどね。こっからちょっとそのフィギュアスケートの底上げ見たくなるような、
うん、で多分テレ朝ですよね確か
だったっけ
放送は。だからあのユーリオンアイスとかもテレ朝でやってたんで、
う
ん
う
ん、
あそうですね、テレ朝、
うん、
のアニメーションですね。
もうフィギュアといったらもうフィギュアアニメといったらもうテレ朝みたいなところもあるし、でそうフィギュア監修ももちろんあるだろうしなっていうので、それも楽しみだ
な。楽しみです
ねこれは
本当に。
いや1話見てちょっとどぎも抜かれたもんな、うん、
めちゃめちゃ出来良かったですね、
うん、
本当
ちょ
っとエグかったです、
ね、はい、
はい、
期待です。
了解しました、
はい、
じゃあとりあえず A パートはこんな感じで、で B パートはですね、本当これもメールで何かあったんですけれども、
うん、
2024秋アニメの3プラス1の検証を聞いた覚えがないという。
あでもあ X のポストですかね。
でもこんなペースですよね。
新年そうあのね年末年始までやっぱりちょっとね
ちょっとあるんですよ、すいませんね、
あるんでね、
はい、
なんでお待たせしました、
ね、まあ、はい、順当な感じでですね、はい、この後は2024秋アニメ3プラス1発表しますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。2024
秋アニメ3プラス1。
いやー来ました。
はい、ということで、まあ、クールの頭にですね、まあ、この子気になるねみたいな話をして、でクールが終わったらちょっと、実際どうだったか、心の移り変わりはあったのか検証するという企画になってます。
はい、
でですね、暫定の方が、各人誰を選んでいたかっていうのをまず発表していきます、
ね。はい、お願いします。
私三平三平は合コンに行ったら女がいなかった話の須藤さん、
うん、
で、青の箱の、蝶のひな、
はい、
そしてネガポジアングラーの鮎川花、
うん、
でプラスアルファでさようなら流星こんにちは人生のセリナ、
うん、
でプラスワンがネガポジアングラーの楠森貴明、
うん、
でドイツは、魔法使いになれなかった女の子の話のくるみ未来、
うん、
天神さんちの縁結びの天神朝日、
うん、
で妖怪学校の先生始めましたの、秋部さん、
はい
はい、で、プラスワンが、天聖貴族鑑定スキルで成り上がるのロセルキーシャロセル君、
うん、
そして松崎さんが、天神さんちの縁結びの天神八重でランマ2分の1のランマなんかアクセントかしらランマ2分の1の女ランマ、
はい、
うん、合コンに行ったら女がいなかった話の須藤さん、
はい、
そしてプラスワンが、トリリオンゲームの、まあ、平学ぶことガク、
はい、
というラインナップでしたね、
はい、なるほど、
はい、これがまたどう変わっていくのか、
はい、
はい、じゃあ松崎さんからまた順々にいっていきましょうか。
はい、でもね僕いつも、まあ、ルールというか、
はい、
同じようにしてあその2クールとかだったら、うん、それが終わった後に、うん、なってるんだけど、うん、でも結構、
うん、
2クールに入ったやつとか多いじゃないですか。
そうですね、この時点で我々あんま調べてないですからね、それ果たして2クールなのか1クールなのか。
だから天神さんちの縁結びも2期目入ったしとか、
うん、妖怪学校も、ね、
妖怪学校も2期目入りましたし、あとまあ青の箱も
そうとかもあったんで、うん、だからその辺、はちょっとあと全部のクールがとか放送が
2024、12月で一旦最終回を迎える。
そうそう、だからまあ分割はありっていう僕の中での、うん、あのルールはあるんですけど、
あとランマも続いてるか、
分割
一旦終わったから、
はい、あとダンダダンも分割みたいなのが一応ルールとしてあるの で、
はい、
でその中で一旦最終回っていうかを迎えたやつの中でちょっと発表するんですけれども、
はい、
合コンに行ったら女がいなかった話スオさん、
はい、
君はメイド様グレイス、
うん、
ダンダダンのどっちのババアかな。
え、
ババアで？
どっちのババアかな。ターボかな。
ターボなの。水木で来いよ。田中じゃなくて。
声優名で。
あ、どっちだ。
はい、桃のおばあちゃん。
おお。
聖子さん。
聖子さん。
はい。この3人です。
了解しました。俺もね、でも、まあ、俺はあまり、ああ、でもそっか、青の箱またいでんだよな、まあでも、はい、
全然、もう見平ルールで、
見平ルールで、はい、まあ、1人目、変わらなかった、蝶のひな、青の箱、
うん、
2人目、合コンに行ったら女がいなかった話、蘇さん、変わらなかった、
うん。
3人目、
うん、そんな何
おおいやる気出せよ
苦しそう苦しそう、
うん、早く入っちゃい、
3人目合コンに行ったら女がいなかった話琥珀ちゃん、
おお
同じ作品からあまりやらないけど今回は仕方ない、
あれやらないけどな確かに、はい、
OK、
はい、さん、
嘆きの亡霊は引退したいリーズスマート、
うん、
合コンにいたら女がいなかった話スオさん、
おお、
ダンダダン綾瀬桃、
おお、綺麗に変わった感じですか、
だいぶ変わりました、
まあ2期っていうのがあるかもしれないですけれども、はい、ちょっとこれはまず
そうさん最後にまとめて喋り
ましょうか。
っていうか初めてじゃない3人とも
全員って初めてかも、
かも
下手すと10年近くこれやってるけど
全員は
確かに初めてかもしれない、全員はなかったと思う、
なかったかも。
じゃあ松崎さんから
2
人ずつ振り返ってみましょう、
はい、そうですね、 君はメイド様のグレイス、
うん、
あの途中で出てきたあのちょっと要はユキさんを殺そうとする、
殺し屋の、
そうそうそう、で結果あの主人公たちのあと学校の、体育教師か、
うん、
になってっていう、もうビジュアルがねめっちゃ好み で、
うん、
でしかもその殺し屋バージョンの時も好きだし、
うん、
その結果その主人公側の、まあ、味方になったってわけじゃないけど、
うん、
その主人公たちの学校に行って教師になると、その教師の格好もね、
うん、
ジャージの中にこのタンクトップ着てるみたいな、そのガサツな感じ、
はいはいは
い、
で
ちょっとちゃんと着てないっていうか、
は
い、
そうそうそう、崩してる、
好きそう、
ちょっと不良教師っぽさ、
はいはいはいはい、
これがね、うん、めっちゃ好き、もうビジュアルも好きだし、そのちょっと裏表ある感じとか、うん、なんかね結構通暴でしたね。キャラクターの面白さとしてはね、やっぱりユキさんも好きだし、
そうですよね、
そう、リコちゃん妹、
はいはいはい、
やっぱりこのアッパーな妹ってちょっとおもろいなっていうのはあって、
うん、
もあるし、それこそあのとんかつ屋さんのおばあちゃんも好きだし面白さで言うと
広すぎるな、もうストライクゾーンが
ね、まあ揚げもち太郎も好きだし、キャラクターの面白さはみんな面白かったんですけど、
うん、
好みってなるとちょっとグレース一本だったな。
なるほど、
うん、
まあでもちょっと分かるようなところ、
うんうん、なんならもうね、そういう描写は確かなかったんですけど、もうなんかタバコ吸いながら授業をやってるような絵が浮かぶような、それぐらいちょっとなんか気だるげな感じのキャラクター、
うん
うん、めっちゃ良かったですね。
はいはいはい。
で聖子さんは、
うん、
いやもともとね、
うん、
めっちゃ好きなんですよ。
まあね、好きそう
だって、そう、大人の女性だから、
うん、
だただその暫定の時には、まだちゃんと見れてなかった、出てなかったかもしれないっていうのも
あ
って、は
いはい、
で、うん、まあちょっと保留にはしてたんですけど、
うん、
まあでもああいうちょっとアッパーというか、
うん、
ちょっとファンキーな、
はいはいはいはい、
でおばあちゃんっていう、
うん、
だってまあ僕はそもそもそのママキャラが、
はい、
そもそも好きっていうのもあり、うんうん、その中で見た目はママキャラぐらいの年齢の、
うん、
ババキャラ、
はいはいはい
はい、声水木奈
々、どう見りゃいいんだろ
うだからその新しい性癖みたいなのもちょっとある感じもして、だからね、ちょっとターボババアもちょっと惜しかったんですけれども、
あーターボババアねターボババアはいいはいいけどない
いはいいかな、
おっぱい吸わせてくれますよ
あと一物もしゃぶってくれる
でもね、
一物しゃぶらせろうるせえドンみたいなな
んでワンピースのドンが入ってくるのそこに入れるな入れるな
よし、しゃぶろうドン。
あ、ちょっと言っちゃいけない言葉言いそうになっちゃった
り
けど、まあいい大人の女性キャラみたいな感じもあり、
うん、やっぱ頼りになるっていう、
そうそうそう、
まあね、かっこいいよね、
かっこいい、
なんか頼りがいあるっていうか、
なんか聖子さんできたら、うん、あ、勝ったなってなりますもんね、うん、ちょっと
属性としては確かに新しいよな、ロリババアのちょっと発展系じゃない、
そうそうそう、
ロリじゃないんだけど、
はい、
でちょっとインチキっぽいと思われてたけど実はガチの実力者みたいなのもちょっとい
いですね、あそこは
かっこいい、
たまにその X でよく、言われる実写映画の中に出てた、はいはい、柴田理恵さんのなんかインチキ霊媒師みたいな役だけど実はガチモンのみたいな、あれ来るとか なんかそれで柴田理恵の演技がすごいみたいなんですよ、だからそれと同じ感じの、
なるほど、
ババア系で
柴田理恵さんだって激烈巨乳ですから、
そうです
一番エロい芸人ですよ、
いざ芝居やらしたらすげえ評価高くなる、
うん、
巨乳ババア
ですから、ね、巨乳ババアですから、
あんまりババアって言うとあの人怒るらしいぞそこは受け身取んないよ何人か怒られた人知ってます
そう
はい、
そうですね、面識ないです、ね、でもこれはもう本当におばあちゃんですから、
うん、
もうのおばあちゃんの、
はい、
聖子さんはね、いやだから結構その趣味にもあったし新しい扉も開いてくれたようなキャラクターだったなっていう感じですね、うん、はい、
なるほど、じゃあちょっと総算残しでね、
はい、
俺ね、ひなちゃんはね、はい、俺でも、まあ、青の箱をまたぐじゃん、はい、クール、はい、でもここでもう出しとかないと、うん、俺次のとこで、はい、もう新しいキャラ入れれなくなっちゃうような気がするから、はいはい、いややっぱねこう、まあ、そもそももう暫定のとこでも入れてるけど、はい、こんなに好きになると思わなかったね。
おピュアな言い方
もう応援するしかないよな。そんな言われ方したら後輩としてはさ、兄さんいけますよ僕らもなんかできることあったら
いやでもさ、後半まあその告白したわけよ、はい、大輝くんに、うん、でもその告白の流れってあの子のこと考えるとちょっと切なくて、でまあ大輝くんと千夏先輩が、千夏先輩だよね、うん、ちょっと距離ができてるわけよ、
はいはい、
その千夏先輩の方も男として意識しちゃってる部分もあって、
うん、
で大輝くんもちょっとそういうのがちょっと出てきちゃってるから、
はい、
千夏先輩の方でちょっと気使って、うん、ちょっとそういうのはね見たくなって、
はい、
でなんつうのかな、それをひなちゃんも察してるんだけど、なんかでもその牙城は崩れないと絶対思ってんだよひなちゃんは、
うんうんうん、
でも今ここで言うっていうのは多分本人も不本意ではあると思うのね、
なるほど、
卑怯じゃないかと、うん、でただここで言わないと何も振られるにしても成就するにしても何も変わらないと思って多分言った部分もあるんだけど、
うん、
でも俺大輝くんの性格からするともし千夏先輩と本当にダメになっても今の段階で告白をしちゃってたらなんかひなを抑えとして思っていたくなかったみたいのがあって、俺結局どっちとも付き合わないような気がするのよ、
はあ、
俺の中でね、はあ、全然今裏取ってない、俺の妄想だ、俺の二次創作だよ、
はいはいはい、
だからこう見てて、いやひなちゃんの気持ちは分かるけどここでそのカード切るべきだったかとか、
うん、
もしかしたら本当に振られてからなら何年か時間をかければ付き合えたかも、うん、
おじいちゃんおばあちゃんになって、
まあ、そこまでいかなくても、うん、そこまでちょ他のに引っ張られてでだからね、ただここで出さないと何も変わらないっていうなんか気持ちも分かるしっていうので、すんごい今青の箱でグラングラン揺れてんのよ、
はいはい、
見ながら果たしてここのカードでよかったのか、俺よく言うじゃん、ほら、はい、俺あそこの現場にいたらさ、ね、俺は絶対成就させるって、
はいはいはい、
俺あそこの現場にいても何もできない、
え
俺はそう思った
あの三平三平が
もう無理無理、
お手上げですか、
お手上げですよ何も恋愛シミュレーションゲームクリアしてきた俺だっていやちょっとそんくらいでもね、ちょっと今目を奪われてる恋愛劇ですね、
なるほどね、
切ないっていう感じで、
うん、青春って感じですね、
青春って感じで、で合コンが行ったら女が嫌だったんですけど、まあ、チョコハクちゃんは、うん、
はい、
まあソウさんのラインナップもあるじゃない、
はい、
でもね選べなかった選べなかった
絞り出して言いました
いや本当は須藤さん一択みたいなとこもあるんだけど、
うん、
でもなんかやっぱあのキャラで遠山直を声当てられたら、
うん、
ちょっともう俺選ばない選択肢がもうなかった、
かっこいいな、
俺は選べない選択肢なかったよドイチュー
主人公すぎるよ、ね、さっきから発言が主人公すぎるんですけど
い
やーっていうのでね、ちょっと小白ちゃんはね、
小白ちゃんはまあ分かりますね、
なんかまた不安定というか恋愛に対してふわふわしてるところもね、
うん、
鈍感というか、
そうなんですよね、
だから遠山直の新しい一面をちょっと見せられたなっていうのもあって、ちょっとね、この手のキャラやってなかったですから、
萩さんもいい、
ね、そうなのよ、うん、いい振り回され方をしてくれんのよ、うんうんうん、萩君が、うん、すごいいい試合になってんだよね、うんうん、
試合
そうなの、いい試合になってスイングしてんのよ試合が
多分プロレスの、ね、使い方してるよ、
なんでしょう、ね、
小白ちゃんのキャラ見たら本来小白ちゃんの方があたふたしても、
うんうんうん、
おかしくないのに、うんうん、意外とこっちの方が鈍感で、
うん、
そう、萩君の方があたふたしてるっていう構造もいいですね、う
ん、これね原作読むとね、琥珀ちゃんがねなんでこんなにその堂々とというか、うん、してるのかみたいなのが、うん、やっぱりちょっと分かってくるんですよね、
あるんだ、
そもそも琥珀ちゃんって周りからの行為に全く気づいてないとか、
うん、は
口説かれてるのに全然気づいてない、
は
そもそも自分が可愛いなんて全く思ってないみたいなことが出てきて、そしたら富士山がなんで琥珀ちゃん自分の可愛いとこ気づいてないのって泣いちゃうっていうのがあるんで、それはすごいいいシーンはあるんですけど、
あ、ハギ君が、
あ、そうだ、ハギ君、ハギ君、そうそうそうそうそう、
なるほどね。いやでもこれはちょっといい組み合わせでしたね、
はい、
はい、という感じのまずお二人です
けど、はい、
さあドイチューさん、
嘆きの亡霊は引退したい、うん、リーズスマート、
うん、
こいつはねもう
こいつ
めちゃめちゃ好きなキャラな感じな
んですよ、うんうんうん、はい、
本当にもうサイコパスのような感じなんですけど
恐ろしい、
なんかそのティノっていう、まあ、弟子がいるんですけど、
はい、
弟子に対するもうハラスメントがえぐくてもう本当に常人じゃないような格闘センスなんですけど、
はいはい、
なんでそれができないのかなっていう、本当にもう今まで全員が殺される、このままじゃ殺されるってやつを急に出てきて飛び蹴り一発で殺すような人なんですよ、うん、リーズちゃんは、うん、なんでそれができないかなティノにも教えたよねリーズちゃんがさ、あ、 なんでこうやってできないの、
できすぎるから
もうってこうバーンって殴ったりして、なんでかわせないかなでそのクライが、あの、まあまあリーズちゃんって言ったら、うん、ごめんねクライちゃんみたいな感じの、もうやっぱねファイルズ愛がねやっぱ良すぎる、
なるほど、
うん、そのドスの効いたような言い方と、うんうんうん、ちょっと甘えるような言い方の使い分けとか
が、どうしてかティノの方が好きなのかなとかもちょっと思う、
最初はねやっぱティノちょっと好きだったんですけど、うん、
あ、ちょっとクセ強いキャラが出てきてちょっと一気に持ってかれる
感じ、そうですね、だ本来はねストリーちゃんとか小原さんだし、うんうん、好きなんです
ね、ビジュアル的にはそっち
で、そうなんですよ、こいつもこいつで行かれてますしよかったんですけど、うんうん、
こいつ全部こいつつけない、はい、
いやでも小原好みを超えてきたなって思いましたね、
なるほど、
本当に、まあ、そのファイル財産のやっぱ、
うんうんうんうん、
あのドスの効いた言い方がすごく好きで、
結構ドイツの中でその中の人でいうとファイル財はもう結構高いところに来てるでしょ、
いや俺ね今季下手したら、あ、全員なってまうかもって思ったぐらいでした、ファイルさんの方にぐらいやっぱいいですね、うん、でも本当でもリーズちゃんはまあ強いしっていうのもあって、うん、好きな
強いし
強い
急に
最後
小学生みたいな
強いし可愛いし、うん、
語彙力がある
シトリーちゃんは強いというよりはちょっとその頭脳派なんで、
そうですね、
うん、だったらリーズちゃんかなってなりましたね、
はい、
はい、で綾瀬桃、
はい
はい、
やっぱ、まあ、ダンダダンアニメ本当良かったんで、
うん、
てかあの人の芝居が本当好きかも、和歌山しおんさん、
はいはいはいはいはい、しおんぬ、
あの人桃はもうこの声で間違いないなってやっぱ第一声から思ったぐらい、あの、うん、口悪いじゃないですか、
うん、
桃ちゃんって基本的に、
はい、
クソだらーがとかいうのがすごく自然な感じで、うん、なんか本当ダンダダンって別になんか誰が可愛いとかいう作品でもないと思う、
まあ、ちょっとそこはありますよね、
うん
う
ん、
本当にだからやっぱかっこいいかな、うん、桃に関して、
う
ん、なんかずっと最後まで諦めずに戦うとことかも、
うん、
かっこいいな、
まあ、少年漫画
って、ね、うん、そうですね、
あとギャルなんだけど、うん、いわゆる今のアニメの中に出てくるギャルの感じでもないんじゃない、
うん、
ちょっと
ちゃんとね、
そこもいい
ですね、家のことは守るし、うん、なんやかんやで友達思いの家族思いっていうところ、う
ん、人気なんだよ、だからあの、あ、多分やっぱりあのそもそも好きなのが、
うんうん、
あの高倉健だから、
そうですね、
なんか人気な感じが、
うん、確かに男に溢れてますので、うん、その間とかもちょっと孤立してたらすぐ、
うん、
なんか面倒見ようとするところとか、あのばあちゃんもそうですけど面倒見がいいですもんね、
うん、うん、まあそうですね、うん、
あ、でもそっか2024年はそうね、和歌山紫苑さん、うん、結構、うん、キーパー俺らの話題に上がるキャラを
結構やってらっしゃるね、そうそうそうそう、
レモンちゃんも負けヒロインのレモンちゃんもそうだし、うん、まあ、天神さんも俺は天神さんやっぱ朝日結構、
うんうん、
あの辺の芝居とかはいいなと思ってたしね、なるほどね、
はい、そして、
うん、
じゃあ須藤さん
の
話します。
須藤さん、どうなのよ。
え？
須藤さんって人は、
俺まず、うん、最終回の終わり方、
うん、
俺ものすごく良かったんですよね。あの王様ゲーム、
王様ゲームでそのまま終わるっていう、
はいはいはい、
なんかね、
せーのでエンディングテーマを変える演出は美しいっていうのもあったし、まあ僕そんなお二人も暫定でも入れてらっしゃいましたけど、僕そんなでもなかったじゃないですか
最初。そうね、最初名前上がってなかった。
はい、もう最終回でやられたかな。
あ、最終回の、うん、だからその海でちょっとデートみたいな感じになるところ、
デートのところで、そのまあ、あの子男性の方が、
だからあれだ、
時和くん、
時和くん、
時和くんが誘うじゃないですか、
うん、
で、あ、でもそっか、このあとバイトだよねって言ったら、うん、うん、行きたい、時和くんと行きたいって言って、じゃあ一緒に行くかって言ったら、やったって言うんですけど、うん、そのやったのところ、その2人の影だけでやってるんですけど、うんうん、その影が後ろにこうのけずったようなガッツポーズでやったってやってるのが、これすげえ可愛い顔してんだろうな今っていう想像をさせられて、
だからそうなのよ、王子様っぽい感じなのに乙女なのよ、
う
ん、この子が一番
ね、
おせんべいね、タコかなんかイカかなんかジューってやって焼いたせんべいやったらハート型になって、
うん、はいはいはい、
わーっつったら、あのインスタ映えのやつらが集まってきて、写真撮らせてもらっていいですかっつったら、すぐ嫉妬して、
うん、嫉妬深いんだよね
意外と。だって時矢君そんなモテないよ、あ、そこまで、
そんな心配せんでええと思うねんけどって思うんですけど、うんうん、でまあちょっと散らして、で食べたら、あ、ごめん時矢君ハート割れちゃったねっつったら、時矢君がでもこれもっと大きいハートみたいじゃないみたいな、
その雲とね、
うん、
合わせて
せんべいの形がつって、ちょっとポッとしたような
感じ。時和くんもでも天然たらしみたいなとこあるよな、無自覚な。
だから結果そう、
そう、うん、でそれ本当だって言ってもすぐ食べちゃって、時和くんが、うん、でちょっと落ち込む須藤さんみたいなのも可愛かったし、
うんうんうん、いやでもここはね、まあ全部組み合わせいいんだけど、
うん、
やっぱ意外と須藤さん、時和くんの、前も言ったかもしれないけど、うん、須藤さんが振り回すのかなって思ってたら、
うんうんうん、
意外と内面では、
うん、
時和くんの方が須藤さんを振り回してる感じは、
ね、うん、やっぱりちょっとやっぱり怖いところもやっぱりありますよね、その最終回で言うと、
うん、
時和くんがちょっとあのだから偶然見かけて須藤さんを、
うんうん、
でちょっと小声で、
うん、
あ、須藤さんぐらいで言ったら、うんうん、結構な海で人、
はい、人いる中で、
結構いましたよね、
結構いる中で、うん、えって気づいてあれやっぱりちょっとホラーな気もするし、
うん、
あれ GPS と盗聴して
その可能性もあるなって思わせるぐらい、
あんだけハイスペックなんですから、聴覚だってハイスペックなんですよ
そっか、もうそこは
もう常にカクテルパーティー効果でちゃんと捉えるんですよ
そっかとかね、そのそう体調悪いところをその須藤さん家までその送ってもらって、ドア閉めた瞬間に玄関にやっぱりちょっと、うん、実はへたり込んでたみたいな、うんうんうん、いやそもそも家を知られているみたいな、
うんうんうん、
でちょっとドキドキもするし、
うん、
あ、だから最後のその最終話で言うと、
うん、
あのなんか一緒に鐘を鳴らすやつ、
はいはいはい、
あれ鎌倉かなんか
ね、うん、あれ一緒に鳴らそうっつって、
うん、
自然と恋人つなぎして、
うん、
いやいや一緒に鐘鳴らそうっつって、うん、この指と指あの、ね、あれでやる、う
ん、だから恋人でもやらんと思う、
かなっとるよ願い、あんなこと
で、あそこのねやり取りも
なんかね、いいっすよね、
いいじゃないですか、その何お願いしたのかその内緒って言って、うん、でなんかあの
食い気味でね、うん、あ聞いちゃいけないやつだって
でまあそのうち分かるよみたいなことを言うところとか、この発言はいちいちかっこいいんだけど、その根っこにあるのがその乙女心な感じ、
だからオープニングの歌詞にある、
はい、
白馬の
お姫様、
はいはい、
あれってもう本当に表してんなと思うけどね、うん、いやでも今までちょっと見たことない感じの属性だなとも思った、
うん、俺本当あの俺はですけど、
はい、
女子の格好した時、
うん、
男装の方が男装で追ってくれへんかなって 思っちゃったんですよね、全員
全員
なんか最初その 1,2 話見た時に、うん、早く女装姿というか女の子の
気持ち分かる
女の子の格好も見たいわと思ってたけど、いざ見たらいや別にやなって思ったんですよ、
まあ、多分そっちがね入るようには描いてるし、
れてるから
意外とそうさんさ、うん、私服地味じゃない、うん、
地味
あそこ俺結構響いてるんだ、ね、
でも俺スゴさんが一番良かったんですよ、女の子バージョンが。
あでもお前琥珀ちゃんの浴衣はちょっとあれはもう暴力だぜあんなの
まあまあ、ね、
横っ面グーで殴られたみたいなもんですよあれ
髪型があんまり俺は
あの
あんなに長いと思ってなかったから。
ああそっかそっかそっかそっかそっか、うん、
いや
いやさ好みだから、
そう
さ好みだから、うん、だからそういう意味で言うとだからなんか全その3人とも女性キャラが今までにない感じのキャラクターの描き方って、
う
ん、
でも男装の方が映えてるっていうのは分かる、うん、それはもうものすごい、うんすね、どっちストライクかって言ったらちょっとそっち寄りではある、
うんうん、そうなんですよ。
いやでも周防さんはなんかね、だから周防さんと琥珀ちゃんと
富士さん
はまだキャラとしては、うん、まあなんつうのかねこう、まあ、いるかなっていうようなキャラではあったんですよ、うんうん、で琥珀ちゃんも言ってみればいるかなという、はいはい、まだキャラではあるんだけど、周防さんだけちょっと別格で見たことねこんなの。
なるほど、
うん、もっと王子様なら王子様じゃんっていう、あそこはね、だから周防さんっていうのが、まあ、癖的には一番強い感じはあるよね、うん、濃いというか。いやーちょっと周防さんは
やられましたね、
うん、3人とも。
いや
これちょっと快挙、
快挙ですよ、射止めましたよ我々を。
症状とか送る、
やめましょう捨てられるからうん、受け取り拒否されて帰ってくるから。
もうあれは出版社が、ね、スクエニか、うん、ガンガンオンラインなんで、スクエニに送っときますか。
送っときます、ファンレターのふりして、
はいはい、おめでとうございますってよくぞ我々を
快挙ですよあなた快挙ですよ。
やべえやつだな。
多分キャラに対するファンレターみたいなのが届くでしょうけどね。
おめでとうございます。
もっとすげえの届いてるってな。
まあ確かにね、
業界、うん、業界は、うん、出版業界は、うん、いやでも本当良かったですね。
はい、
はい、ということで、あそっか、あとプラスワンがあるのね、
はい、あそうですね。
なんか周防さんで喋ってるからもうプラスワンで周防さん喋ってるみたいな感じになるよなはい、じゃあプラスワン、
はい、
男子、
はい、
もう出てますか。
はい、
じゃあ行きましょう、はい、名前を言う感じでね、
はい、
せーの、
ロセル君。俺変わらずロセル
君。ロセル君、まあ分かるよ、
ロセル君がやっぱり最後ビシッと締めましたからね、うん、判定は
2期、1期より可愛かったって感じもある。いやそうです、
あ、
はい、ロセル君成長もした
し、成長しましたから、
うん、僕はね、ネガポジアングラーの、うん、あの店長の息子、
あ
の子はなんかすごくちゃんとしてて、
はい、
大人の目線もあって、
そういう釣り始めた
って言ったしね、はい、可愛かったですね、あの子は、はいはいはい、いい子でした、
いい子でしたね、
はい。
僕プニラ可愛いスライムの南白おもろ
なるほど、
ずっとおもろかった、
はいはいはい、
確かに
あの
俺も
アクセントな、
うん、
まずその寝取り男みたいな風貌しといて
普通にいい子っていう、
なんだあいつと思って
波風立てない子
だからやっぱりプニルはやっぱりね、うん、誰かは入れたかったんですけど、
なるほど、
でも結果ナンパ君面白かったなって落ち着きましたね、俺はちょっと、ね、
はいはい、
こうか、
はい、
なるほど、わ、うん、かりました。ということでこんな感じで2024秋アニメ3プラス1発表でした。これもうすぐ2025の冬アニメのね、暫定も発表の時期ですから、
はい、
はい、ということで、今週もありがとうございました。はい、エンディングです。
はい、
ではメールやら SNS での感想やら読んでいきます。
はい、
こちらメールフォームですね。 二次祭メンバーの皆様明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
はい、本年もよろしくお願いいたします。で、最近魔女のたびたびのイレーナの6分の1スケールフィギュアが発売されるというニュースを聞き、放送終了からしばらく経つのに新作フィギュアが出るなんてすごいなと思っていたのですが、少し調べてみたら、イレーナのフィギュア需要がすごいらしく、ここ数年で10体以上のフィギュアが出てる、驚きました。イレーナ恐るべしというすごいですね。
そういえばでもブロードウェイとか行った時に、たまに時間通り見てると、あ、イレイナこんなんも出てんねやみたいな。
あるもんな。数年で10体って考えるとすごいですね。
相当ですね、
結構経ってますもんね、もう終わって。
でもね、あの単行本、その原作の小説が出るたびに結構、あのポップアップショップみたいなのがね、
なるほどなるほど、
なんか特設、そのアニメイトの中の特設イベントコーナーみたいなのが、ね、結構できてるのはね、僕見かけるはするんですよね。だからやっぱり人気はある、ね、にしても10体、ね、
フィギュアって今だって、まあ、アクスタの方に行く感じ
が、そうですね、
いやこれはでもちょっと驚きました、はい、はい、じゃあ、次 X ですね。悪役令嬢転生おじさん、二次祭でドイチューさんがおすすめされた本作、娘の推しでもあったので期待しながら見ましたが、親子2代で、期待以上の出来でニマニマが止まらない、エレガントチート最高ですね、エンディングもすごすぎという。
あ、でも僕ですかね、
多分そう、
悪役令嬢転生おじさんは多分僕、あれエンディングね、
あ、そうまだだ俺、
あまだ見てないですか、あ、じゃあ言わないでおこう。
本当、
はい、
そうね、ちょっとまだね手つかずの待って
た、ちょっとトレンド入ってたもんね、
はい、やっぱこれは多分期待作というか注目作、
エンディングでこれってなりますか、
なるほど、はい、じゃあ次、こちらくじ引き企画はやっぱりいいですね、キャラ同士が仲良くしてる想像しかできなくて、自分が異分子にしか思えないのはよくわかりますと。
そうなんです、
ね、あ、いやいや、あ
正月やったら、
はいはい、正月ですね、
ね、最終的にみんな異分子になったと、こちらのね、これも X なんですけど、これ切り抜きに近いんだけどさ、はい、正月早々ライブハウスで不審者扱いされ、ボコボコにされた挙句当たり屋と言われる三平、正月早々そこでバラバラにされるドイチュー、正月早々どの世界にもいない松崎勝俊、一番めでたいのは誰って書いてある。
いい切り抜きですね。
説明なって書いてると俺のなんか普通になんかこんなこと正月だったのかなって思われるような。
いいですね、
はい、ドイチューさんはバラバラに、
はい、
でもこれぐらい過激な見出しじゃないと、
そうそう、
やっぱり人の目にはつかないですから、やっぱり今年はやっぱりリスナーさんが、
そうですよ、
SNS 頑張ってくれてます、
はい、いや、だったらあのブログの URL も貼ってもらわないと、
いや、あのほらそれはちょっと、
それでなくてもブログランキング上がっててドギマギしたんだ
よ。おいってね、なんかの間違いじゃないと思うんですけれども、まあでもいろいろね書いてくれてありがとう
ございます。ありがとうございます。
これ最後質問ですね。メールフォーム、これ聞いてみたいことがあり投稿しますと、
はい、
皆さんが子供の頃に遊んだおもちゃの思い出や欲しかったものを聞きたいです。自分はプラモが好きだったせいか今でもつい買ってしまいますという。
おもちゃ、
おもちゃ、
おもちゃか、
うん、
うちね家になんかあのねなんだっけ、なんかガチャガチャってやるなんかおもちゃで、なんか蛇の形にな
る、わかる、ね、ルービックキューブみたいな
みたいなやつ、
うん、スネークキューブ
みたいなやつか、なんか長いんですけど、これを折り曲げて折り曲げて折り曲げてなんかボールみたいにできたりとか、
そうそう、白と黒のカラーリング
みたいな、
全く俺も同じようなやつ、あでも俺のはまた違うのかな、俺のは玉ラスっていう、
玉ラス、
はい、っていうおもちゃ、何種類か出てるんですけど、プテラノドンとかサーベルタイガーとかあって、卵の形なんです、
あ、
でそれを本当パカッて開けて、中のパーツをカチャカチャカチャって動かすとその動物になる。
あ、でもね、これではないです、
ではないんだ、
はい、
じゃあ多分松崎っていうのはスネークキューブだと思うんだけどな、スネークキューブっていう名前だったと思うよ。
あ、そうそう、こんな感じ、そうそうそう、これ、
あー、なるほどね、ルービックスネーク、
そう、あ、ルービックスネークか、
でもだからそれでいろんなやつが作る、だからレゴっぽいんですけど、
なるほど、なるほど、
そうそう、いろんな形できるみたいな、
でもまあ、こういうやつね、わかる、はいはいはい、
こんなんで俺、ずっと遊んでました、俺、
いや、昔はそうだよ、もうこんなんで、もう本当、朝から晩までこんなんです
ね。
ね、
プラモとかは作ってた？
僕はね全く、
もう一応やってましたけど、もう下手すぎて、不器用すぎて、
そう、あのだから僕らの時ってミニ四駆ブームもあったんですけど、僕ミニ四駆もいまいち そのハマれなくて、
それは SD ガンダム BB 戦士ミニ四駆やってましたけど、うん、どうもうまくいかんなみたいなのはありましたね。
やっぱ
うま
いやつが正義になっちゃうんでね。
ミニ四駆はね、俺はでもハマんなかったのよ、うん、ミニ四駆までなると。ただその前のやっぱガンプラブームの時はガンプラ作ったし、
はい、
うん、あとロボダッチっていう、
はいはいはい、
なんかこうなんて言えばいいのかな、ちょっとファンシーなロボットのなんかがあったのよ、
うん、
それはね結構めちゃくちゃ買ってた。
うん、僕友達ん家にあのファミコンのロボットみたいなやつ、
はいはい、ファミコンロボット、
はいはいはいはいはい、
あのブロックとか、うん、はいはい、ジャイロとか
とかな。ただ誰もあのどう操作するのかも全くわからないから、うんうん、ただみんなでそのロボットの周り囲んで、うん、真ん中にファミコンのロボットを置いて、これどうやるんだろうねっていう鑑賞会の
現実的あれでも俺もやったことないよ持ってるやついなかったもんあれ、うん、
これどうするのっていう、何かにつなぐのそもそもみたいな。
俺もよくわからへん。
近所のちょっとした雑貨屋プラモとかも、
はい、
扱ってる、はい、あの中高生が行く雑貨屋みたいなとこに、うん、あのそのファミコンのロボット、
はい、
俺が高校なるくらいまであの売ってたよ。
誰も買わなかったすごいですね、それもすごいな、
うん、すごい。
そっか、あとまあ俺の子供だから超合金とかか。
ああ、
でもなんかねロボコンのをすごく買ってた。
うーん、
ロボコンシリーズの超合金をなんか結構持ってた記憶ありますね。
なるほどね、
あと怪獣人形とかかな。
おもちゃってたな。まあでもまあそういうの関係しとかになるのかな。
ああ
、の前も話したんですけど、アナログゲームのなんかテトリスみたいなの
と
か、
あとはなんかグラグラゲームみたいな。
わかるわかる。
あ、はいはい、
なんかあのブロックはめてって時間内にやらないとパーンって
みたいなとか、
あの猿取ってってバランス崩すようなやつ
あ、そうそうそう、そんな感じのやつ、グラグラゲームみたいなとか、はいは
いはい、そういうのもやってたな。
魚釣りのゲームとかね、
はいはいはい、ああなんか、
はい、
分かる、
はいはい
はいはい、
あったな。あと僕はでも一番やっぱり当時の思い出は、うん、あのこれたまに言うんですけど、あの日本列島のジグソーパズル、うん、日本列島だから都道府県の形のジグソーパズルがあって、うん、俺はそれを相手にその各都道府県が自分の生徒だと思って、うん、先生役になってなんかおままごとみたいなのを、
う
ん、あのずっとやってたんですよ。だから、東京くんとか、うん、群馬くんとか、うん、長野ちゃんとか、うん、なんかそういうのを全部作って
擬人化、
擬人化
そう、それでなんかねずっと俺遊んでたんです。
へ
え、俺それだけが友達だったんです
都道府県だけが
マジでね小学校中学年ぐらいまでずっとそれやってました。
はあ、なんかこう一人遊びみたいな感じで
とか、なんか各その47人がみんな、うん、これ言っても分かんないと思うんですけど、
なんかね伝わりづらいのは
47人でアメリカ横断ウルトラクイズに出るっていう設定で
本当に自
陣かで俺が、司会者の、
はいはいはい、
福留さんになってあの第一ラウンドの丸×クイズを、うん、そのジグソーパズルだから紙じゃないですか、
はいはい、
表裏で丸×に分けて、うん、正解はこっちって俺が勝手に決めてみたいな脳でずっと遊んでました。こう千葉と茨城は兄弟とか、うん、
ああなるほどね、
勝手に作ったりとか、そうそう近いところで。
いやでも早すぎた擬人化
ね、本当
なかなかの知的優位じゃないですか、
ね、面白そうやん。
だから一人でずっと喋ってるこれ
いやでもそんな、
まあ、そんなもんよ、みんなそうよ、みんなそうよ、
みんな持ってるって、うん、さあということで、こんな感じですね。あ、なんかすごく話広がりましたんで、ね、はい、こんな感じの投稿もぜひよろしくお願いします、はいはい。さあそれでは告知ですね。まあ冒頭にも言いましたけれども、生配信が2月9日にありますんで、タイムシフト予約ぜひぜひ予約、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして二次祭出張ライブも受け付けております。ご依頼案内ページより、お問い合わせだけでも大丈夫ですので、お気軽にご連絡よろしくお願いします。そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回、月額550円。そして生配信の過去アーカイブも全て見られますので、ご登録ぜひぜひよろしくお願いします。 ます。
お願いします。
アニメ実況はリクエストもね受付中です。
はい、
はい、劇場版とかも送っていただければ
ぜひ、
はい、タイミング
テレビ版も劇場版も何でもご自由にという、
はい、OVA でも大丈夫です。
はい、
さあそして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが、まあ、配信中です。
はい、
一応各週の金曜20時更新になっておりますのでこちらの方も、チャンネル登録ご視聴そしてまあコメントとかあとなんか感想とかもこっちに投げてもらっても大丈夫なんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら番組を聞いての感想オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほかは B パートでやってほしい企画のリクエストなど投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら二次元祭大社アットマークヤフードと CO.jp まで送ってください。メールフォーム URL メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そしてノートのお投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第473回二次祭ヘルツお相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK です。
はい、
俺あんま時間気にしないで喋っちゃった、
ね、いやいいんじゃないですか、
うん、大丈夫かな。
まあ先週の方がエゴかったから
まあまあまあまあ、うん、さ3パートありましたからね、うんまあ、
それに比べりゃ、
はい、
こいつら言うのになったなと思われてください
基準がねおかしくなってきてるからまあじゃあそんな感じで来週もよろしくお願いします。